日本発祥の製鉄会社として未来に向かい世界で成長を続ける日本製鉄株式会社。技術力、コスト競争力、グローバル対応力を進化させ総合力世界ナンバーワンの鉄鋼メーカーを目指す日本製鉄。
プレーボール。
なんだって、
パルソナリッペ。
市民球団日本製鉄カズサマジックをみんなで応援するコーナー、なんたってカズサマジック。この時間は日本製鉄の提供でお送りいたします。お相手はカオルです。今日もゲストの方と電話がつながっています。カズサマジック背番号47番、深田圭太郎選手です。おはようございます。
おはようございます。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、今年何年目になりますか？
今年4年目になります。
4年目、ということはコロナのちょっと前からってことですよね？
そうですね、はい、入った年に、まあ、ちょうどコロナ禍っていう感じにはなったんですけど。
そうでしたね、はい、ということはまだ社会人野球、本気の社会人野球にはちょっと触れてないっていう感じですよね？
あ、そうですね、まあ、応援とかっていうのは、うん、まあ、制限とかはあったりっていうのはありますね。
そうですね、まあ、徐々に戻りつつはありますけれどもね、は
い、そうですね、
はい、今年4年目ということで、所属の会社はどちらになりますか？
NSB 東日本。
はい、NSB 東日本に所属、そして4年目ということで、4年振り返ってどうですか？
そうです、まあ、自分が一応チームに貢献できたっていうのは、まあ、去年の3年目のシーズンがまあ一番印象には残ってって感じで、うんうん、まあ、まだまだそのチーム的な目標も達成できないですし、個人的にもまだやれるかなっていう思いはありますね、うん、
なるほど、まあ、去年の3年目が一番調子良かったということは上り調子ということですよね？
そうですね、そうであってくれると嬉しいかなっていう。
はい、今年調子いいんじゃないですか？
そうですね、今のところは、はい、まあ、試合にも投げさせていただいてっていう感じで、なんとかやってます。
そうですね、一番近いところで言うと、投げたのは3月30日でしたね。
そうですね、はい、
はい、中央学院大学との対戦で、最後の締め、はい、3回を投げたということで、ビシッと0点に抑えてカズサマジックの勝利に貢献したということですね。
そうですね、はい、
はい、気持ちよかったでしょう？
そうですね、久しぶりに、まあ、うん、3イニング投げたんで、はい、
うんうん、そうですよね、
まあ、はい、ゼロで抑えられて、うん、まあ、とりあえず良かったなという。
はい、その前に投げた試合ってのは覚えてますか？
その前は、はい、確かスポニチの三菱イースト
かなっ
ていう、
はい、3月7日スポニチ大会の、三菱重工イーストとの対戦、これもね、最後の2回を投げたということで、残念ながら試合には負けてしまったんですけれども、ビシッと抑えたということ で、ね、ちゃんと仕事はしましたね、ま
あ、はい、試合にはちょっとまあ勝てなかったんですけど、
はい、
まあ、個人的にはっていうところでは、まあ、一応ゼロではいけたんで、
はい、
まあ、そこは次はチームが勝てるような投球をしたいなっていうのは思ってます。
そうですね、で、連投だったんですよね？
そうです、はい、
前日3月6日同じくね、スポニチ大会で、ホンダ熊本との対戦、最後の1回だけ投げたということで、こちらもね、ことをしっかり抑えたということで、でも残念ながらね、チームは負けてしまったという結果だったんですけれども、
はい、
最後の最後に登場するというのは、
はい、
どうですか、気持ち的に？
あ、まあ、点差がまあ詰まってる時とかだと、すごい、うん、はい、結構緊張感は、まあ、かなりあって、
はい、
あるんですけど、まあ、チームの負けてる時だとチームの流れを、うん、まあ、良くする投球だったりっていうのは、まあ、はい、考えてマウンドに上がるようにはしてるんで、
はい、
まあ、そういうところのプレッシャーっていうのは、まあ、結構あるかなっていう感じです。
そうですよね、はい、その日投げるか投げないかもわからないわけだし。
そうですね。で
いつ投げるかもわからないんですものね。
そうです、はい、
もう常にいい状況にしておかなきゃいけないっていうのはどういうふうにそのモチベーションとかそういうふうなのを保ってらっしゃるんですか。
でも、まあ、どんな、まあ、試合でも、まあ、毎回投げるっていう気持ちは常に思ってて、
はい、
まあ、あとは、まあ、メンタル的にはその、うんうん、山川コーチが、
はい、
まあ、いろいろ、まあ、自分のちょっと気持ちを楽にしてくれるような感じでアドバイスだったりっていうのはしてくれるので、
はい、
そういうところで、まあ、準備だったりっていうところはしてます、
うん、なるほど。もう気持ちが大事ということですね。
そうですね、はい、
そうですよね。でもあの勝利の時っていうのは最後マウンドで勝利を迎えるわけじゃないですか、
はい、
気持ちいいですよね。
そうですね、はい、その時はもう気持ちいいですね、
はい、でやっぱり最後は三振を取りたいとかそういうのはあるんですか。
いや自分はあんまり三振というよりはまあもう、うん、はい、最後のアウト取れればっていう感じなので、
はい、でも後ろのもうメンバーを信じて打たせて取るという形で、
はい、
最後はもう仲間を信じてという感じですね。
そうですね、はい、
はい、ということでもう上り調子、私はねもう深田選手今年も期待してるんですけれども、ね、今年どうでしょう。
そうです、まあ、うん、スポニチ大会はまあちょっと残念な結果だったんですけど、そうですね、はい、そう、まあ、来週から来週、再来週、来週ですね、岡山大会、
そうですね、公式戦が始まりますね、
がまた始まるので、まあ、そこで、はい、まあ、今チームも岡山大会優勝に向けて最後の追い込みっていうのをしているので、はい、まあ、そこを、まあ、優勝できるように目指して、その後のまあ都市対抗予選だったりっていうところも、はい、まあ、いい状態で都市対抗で出たりっていうのは、まあ、うんうんうん、今年頑張りたいです。
なるほど。まあ、今オープン戦が開催されているということで、まあ、今調整段階ではありますよね、
はい、そうですね、はい、まあ、はい、
あの先週は田中マネージャーに出演していただいたんですけれども、はい、いつものカズサマジックだとこの時期勝ちの方が多いんですけれども、今通算成績ってご存知ですか。あまり気にしない感じですか。
いや通算成績ってはちょっとあの把握してないですけど、まあ、ちょっと負けてるイメージは結構、
そうですよね、
多いかなっていう、
ちょっと負けの方が、ね、はい、あの多いようなイメージありますけど、通算で言いますと、今年、今シーズン公式戦オープン戦合わせて20試合が行われたんですけれども、8勝9敗、はい、3引き分けということで一つだけ負けがリードしてるんですよね。
あ、そうなんです、
はい、そうなんです。で田中マネージャーと先週ちょっと元気がないんじゃないですかという話をしたところ、ちょっと調子上がってきましたね、
はい、そうですね、まあ、はい、前回と前々回に、まあ、はい、一応まあ認証してっていう感じで、はい、
そうですね、
はい、
はい、中央大学との対戦、そして国際武道大学との対戦続きまして、2連勝ここからもう、はい、あと上るだけですね。
そうです、まあ、そこからもうあと残り3試合あるんですけど、うん、そこで、まあ、3連勝できたら最高かなっていう感じです。
そうですね、岡山大会の前にオープン戦が3試合行われるということで、明日ですね、
はい、明日、そうですね、はい、
はい、明日は先方の球場で東芝との対戦、はい、そして、7日金曜日、こちらまたね、先方の球場で東京ガスとの対戦ということで、まあ、共にね強豪のチームなので、これはいいオープン戦になるんじゃないかなと、いろいろね掴むものもあるんじゃないかなと思ってます。
そうですね、そこでまあ勝ったらチーム自身も、はい、チーム自体もつくのかなっていうふうに思うので、うん、はいはい、勝てればいいかなっていう感じです。
そうですね、そしていよいよです、4月8日土曜日、江川運動公園で日本製鉄鹿島との対戦、こちらはね新しい球場のこけら落としということで楽しみですね。
そうですね、自分たちもまあどんな球場かはちょっと分かんないですけど、
まだご覧になってないということで。
そうですね、まあ、まあ一番最初に使えるっていうところで、はい、まあ、思いっきりなんか応援の人たちも来てくれるっていうことだったので、
はい、
頑張りたいです。
はい、そしてカズサマジックでも生中継をするんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、そうなんですよ。はい、あのラジオではもちろん YouTube でもこの記念試合をライブ配信するので、はい、球場に行けないという方も見ること聞くことができるというのは嬉しいですよね。
そうなんですね、はい、
はい、ちなみに解説はカズサマジック OB の山形雄介さんなんですよ。
あ、そう
なんですね。知らないことだらけで、はい、なのでこういう解説とかも聞いてみたいですよね。
そうですね、はい、ぜひ、
ね、はい、ぜひね、4月8日土曜日は午前9時20分からラジオでね放送しますということで、リスナーの方にもね、あのぜひ聞いていただきたいです。え、そして今年も残念ながらね、あの球場開きがないということで、球場開きに代わってこの日、4月8日土曜日に江川運動公園のこけら落としで新人選手の紹介なんかもあるということで、
はい、
もうたくさんの方来ていただきたいですね。
そうですね、まあ、だんだん人数コロナとかの制限も、うん、まあ、なくなってきているので、
はい、
まあ、多くの方に来ていただいてっていう感じで。そうですね、
そうですね。ただこちらの球場が駐車場に限りがありますので、公共の交通機関を使ってご来場くださいということです。はい、それでは今年の目標を、ね、先ほどと重複すると思いますけれども聞かせてください。
そうです、まあ、今年はまず2大ドームに出るっていうのは、まあ、目標として、さらにそこで日本一、個人的にも、まあ、去年よりもさらにチームに貢献できるように、はい、どんなところでも任せられたところで活躍できるように頑張りたいです。
はい、今年も、ね、怪我のないように頑張っていただきたいと思います。そしてね、はい、勝たなきゃいけない理由が増えましたよね。守らなきゃいけないものがあるので、
はい、
はい、ご自身の 口から、ね、聞かせていただきたいと思いますけれども、ビッグニュースがあるということでどうぞ。
あ、そうです、まあ、先月にはなるんですけど、
はい、
まあ、一応入籍結婚いたしましたっていう、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、昔ですけれどもね、アンケート書いていただいたら、夢はプライベートだと幸せな家庭ということで、
はい、
はい、もう見事達成ということでおめでとうございます。
そうですね、ありがとうございます。これからまた、はい、まあ、もっと幸せになれるように頑張ります。
そうですね、ぜひね、奥様も見にいらっしゃることと思いますのでね、いいとこ見せられるように頑張ってください。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、今日のゲストはカズサマジック深田慶太郎選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんたってカズサマジック、この時間は日本製鉄の提供でお送りいたしました。お相手はカオルでした。来週もお楽しみに。
日本発祥の製鉄会社として未来に向かい世界で成長を続ける日本製鉄株式会社、技術力、コスト競争力、グローバル対応力を進化させ、総合力世界ナンバーワンの鉄鋼メーカーを目指す日本製鉄。
ここで木更津市営江川総合運動場第一野球場オープニングイベント記念試合生中継のお知らせです。4月8日土曜日午前9時20分から木更津市営江川総合運動場第一野球場オープニングイベント記念試合、日本製鉄カズサマジック対日本製鉄鹿島硬式野球部の試合を試合終了まで完全生中継で放送します。実況は遠藤忠さん、解説は日本製鉄カズサマジック OB 山形雄介さん。ラジオと同時に YouTube でも試合を配信します。木更津市初の野球場での記念試合、カズサ FM でお楽しみください。 木更津市営江川総合運動場第一野球場オープニングイベント記念試合生中継のお知らせでした。